2月11日の交わりの手引き、ちょっと短くですね、20ページからのところを読んでおきたいと思います。まあそれほどですね、すごく重大なことではないんですけども、聖書の読み方というのは決めれないんだっていうことをよく覚えていてもらえたらいいなって思うんです。でちょっと読み方の基準というところをちょっと読んでおきます。分かっても分からなくてもいいですので、つまり正しい聖書解釈というものを客観的に決めることは不可能なのです。あれかな、これもうちょっと前の方が読んだかな。しかしから、ああそっかそっか、じゃあちょっとその前ですね、読み方の基準のその前、まあ今まではですね、歴史的文法的に聖書は読むべきだというふうに私たち教えられてるんですが、ところがそれだけではないんです。でしかしそういう読み方を宗教改革者は認めずというのは、オリゲネスとかですね、まあいろんな人たちがいる、自由な読み方なんですけども、実は宗教改革者はそういうのを一切認めませんでした。聖書が書かれていた時の意味を取り出すことに重点を置きました。今もこれが主流です。しかしこの考え方を突き詰めていった結果、聖書が書かれた時の意味は分からないのだという現代批評学を生み出しました。それは聖書を神の言葉と人の言葉に分けようとしたり、神の言葉になる時を決めようとしたり、実は聖書学は今日に至るまで迷走を続けています。しかもそれに対して聖書は完全な神の言葉だと反旗を翻した福音派と呼ばれるグループ、これ私たちも所属していますが、その中でも徹底的な歴史的考察によって生み出された新しい考え方が生まれ、多くの牧師を困惑させていますと。まあちょっとですね、ややこしくて、まあどうでもいいような話なんですけども、まあ専門的な分野では今そういうことが起こっているという話なんです。要するに非常にこの、当時の意味はどうだったのかっていうのを突き詰めて考えていくっていうのが宗教改革以降のですね、聖書の読み方だったんですが、もっともっとそれを突き詰めていくと、まあここは誰が書いたんだろうとか、ここはもしかすると教会のこういう影響があってこんな風に書き換えられたんじゃないかとか、まあいろんなすっごい細かい議論が起こってくるんです。でそれはもう20世紀のですね、哲学と絡まってですね、非常に複雑な展開をしていくんですけども、次から次へといろいろな考え方が出てきて、まあそれをですね、私たち自由主義神学とか言って一括りしちゃうんですけども、実は私たちは聖書の言葉は全部神様の言葉だって信じて読んでるんですが、その中で私たちのグループの中でも最近はですね、パウロの読み方に大変こうなんていうか、独特な読み方が出てきて、まあ TCU もそうなんですけども、まあそういったことを非常にこう積極的に発信する先生方がおられることによって、現場の牧師がなんかちょっとこう聖書を読むときにうろたえるような状況も出てきてるんです。まあこれちょっとまたねややこしいので、まあここでは扱いませんけれども、まあいわゆるですね、聖書学っていうのは今めちゃめちゃ迷走しているということなんです。で20ページもちょっともうこれ終わらせてくれってちゃんと言われていますので、ちょっと読むだけ読みたいと思います。でここはちょっと私の経験的なものなんですけども、つまり正しい聖書解釈というものを客観的に決めることは不可能なのです。かつて泉福音教会でマルコの福音書を説教していた時に学んでいた仲介書はカトリックの聖書学者によるものでした。そこにはオリゲネスやアウグスティヌス、トマス・アキナスの解釈が引用されていただけでなく、続けてルターやカルバン、さらにブルトマンといった批評学の代表的なものもありました。さらに田川健三という日本人の学者まで名前が出てきていたことには驚きましたと。これね、カトリックとそれからプロテスタントが共同で編集してきた エーカーカーという聖書学 の, あの仲介書のシリーズがあるんです。ドイツで出版されたもの、最近、まあ、10年ぐらい前に日本語でも訳されるようになったんですけども、でもまあ私は泉福音教会でマルコの福音書をずっとやってきて、この本をまあ丹念に読むことをずっとやってきたんですね。でその時に驚くべきことに、そのこの箇所に関してはそのオリゲネスはどういうふうに言ってるか、アウグスティヌスはどういうふうに言ってるかっていう古代の聖書解釈を言ってるかと思えばですね、今度はカトリック の, あの聖書学者なんですけども、ルターやカルバンのことも言ってるかと思えば、今度は現代聖書批評学の、まあ最も根源的なところにいるブルトマンとかですね、それからさらに日本人で聖書学で大変有名な人はまああまりないんですけれども、田川健三という、健三田川っていうのがちゃんと出てくるんですね。まあフランス語の論文なんですけども、そういったですね名前が出てくるわけです。私びっくりしたんですね、やっぱりね、そういう読み方というものをね。で一つ の, あの聖書解釈、聖書のテキストにものすごくこう時間のこのなんていうか縦のラインをですね持った読み方をするわけです。これはプロテスタントの歴史 の, なあの仲介書の中にはほぼないと言ってもいいぐらいのセンスなんです。でその驚きをですね、恩師の杉柄和明先生に話した時、もう亡くなられましたけれども、カトリックの神学者は聖書はどんなに切り刻まれても神の言葉として変わらないことを信じているのだというようなことを話されましたと。私これはやっぱり非常に大きなことです。もう助柄和明先生って方はもう本当に私がもうあの最もあの学んだ先生だと思います。慶応大学で西洋哲学を学ばれて、それからですねずっとあの轟の教会で牧師をされながら、幼稚園の園長をされながら TCC でですねずっと教えられてきた、もう仏教学もそれからあの聖書学もみんなよくされてる方です。毎朝私はアウグスティヌスを読んでますと、もうラテン語が新聞のように読める人なんですよ。毎日ラテン、アウグスティヌスでめあのを読みながらあのディボーションしてるってね、そういう人ですよ。もちろんドイツ語もフランス語もよくできますけれども、でその方がやっぱりあのよくねあのずいぶんいろんな話をしたんですけども、だからそういう時にカトリックの考え方というのは、聖書をどんなふうに批評学で切り刻んでも大丈夫なんだと、神の言葉であることは変わらないのだということをあの人たちは持ってるんだということを言われるわけですね。なるほどなと思いました。で西大臣来る直前に東京神学大学の教職者セミナーに参加し、そこで新約学の教授が私的イエスの問題をどう扱ったらいいかわからないというようなことを発言したことに対し、大木秀夫先生が後ろから大声で君たちがそんなことでは心配だよと叫ばれたことを鮮明に覚えています。もうここはね、大木秀夫先生というのはこれまた私が非常に影響を受けている先生です。もうかなり長い間この先生の著作で私は学んできていると思いますけれども、説教と学んでますけれども、この先生がもうほぼ退官される時の話なんですけれども、新約学の先生がその、今新約学で何をここから学んでいったらいいのか、何が本当のイエス様なのかが分からなくなってきているという、その新約学の最前線を話された時に、後ろから大きな声で君たちそんなことじゃ心配だよって言って、ね、怒鳴りつけたんですね。それは私にとって非常に衝撃的なあの出来事でした、ね。で、リベラル派、自由主義神学も福音派も聖書解釈をめぐって瞑想を続けているということは、それから25年経っても変わっていないところどころか状況は複雑になっています。しかし私には助柄先生が言われた言葉が大きな指針となっています。それならカトリックは何をもって聖書解釈を選ぶことができるのかと尋ねると、彼らは教会の徳になることを大切にするんだよと言われました。 それはパウロにとおいても明確です。偶像に捧げた肉を食べることに対してそのことに抵抗感を持つ人がいるなら、その人に合わせるようにと語っています。また異言の祈りに対してもパウロ自身はそれを用いることができるにもかかわらず、教会に戸惑いを招くことを理由に解き明かす者がいなければ黙って一人でいなさいと命じています。教会が一致し成長していくこと、それが教会の徳なのです。それはイエスが良い実とも呼ぶものです。私たちがキリストの形に成長していくために用いられるものは良い実であり、教会の徳なのです。ですからコイノニアにおいて語られることが教会の一致を妨げるようなことがあれば注意が必要になります。でも文脈とは違う意味だと思うことでも良い実を結ぶこと、つまりあの御霊の実につながるのであれば分かち合うべきものなのです。コイノニアにおいて聖書を分かち合うことによって共に神の言葉を聞く交わりを経験していくことになるでしょう。ああ、その聖書の読み方は間違ってるんじゃないか、私たちそんな風にね思うより前にその人が言っていることが本当に教会の一致と私たちの信仰の一致に役に立っているんだったら、その読み方もありだということです、ね、そういうことなんです。そして正しい教理さえあればいいんです、ね、文法的文脈的な読み方を正しくやっていくというのは私たちには限界があるということです。それよりコイノニアでは本当に自分の信仰生活が、そして教会の一致に向けてその人が生きていこうとするならば、どのような読み方であっても私はいいと思うんです、ね。まあ、説教の場合はそんなに大雑把なことではいけないんですけども、でもコイノニアの交わりというのはそれでいい。だからあなたの読み方は間違ってるっていうんだったら、それは教理が間違ってる時です。教理が違う時は、でも本当にさまざまな歴史の読み方は非常に聖書は自由です。でも本当にそこの中で恐怖時代もそうですけれども、教会をどのように一致させていくのか、私たちがどのようにイエス様に結ばれていくのかっていうことに本当に真剣に取り組んでいく読み方というものがあるわけですね。じゃあもうあまり時間がないんですけど、今日はまた皆さんそれぞれに短くですけどね分かち合っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。